面目が邪魔立てをして喉の奥に引っ込めた愚痴は誰にもあろう。一人酒では胃に流し込めない感情のささくれも大人にはある。そんな頼りなくもどかしく切ないものがある日人の胸の底にはある。演出家の久世照彦さんがエッセイにそう書き留めている。胸の内を語る際、久世さんが聞き手に選んだのは愛犬だった。主人の目を覗き込む。言葉に小首をかしげる。余計な口を挟まない。都合のいい友人との会話にほぐされた悩みは多かったと。PHP 研究所編、愛犬幸福論から。なるほど、犬の物腰はどこか友を思わせる。宦官者の愚痴も込み入った大人の事情も一切承知で受け入れてくれると。犬の度量に甘えてきたのは久世さんに限るまい。散歩の手間やご褒美のおやつ代など安いものである。我が輩の宅式を持ち出すまでもなく、猫の眼差しには人の世をハスに眺めている趣がある。人を振り回しても振り回される暮らしは不向きだろう。その分手がかからないのも事実で、猫の飼育数が犬を上回る日は近いと聞く。戦火の久世さんは渋い顔かもしれない。時世とはいえ、一人暮らしの世帯や高齢者の世帯が増え、手のかかる犬は年々数を減らしている。人間の愚痴や悩みが減ったわけではない。呑気と見える人々も心の底を叩いてみると、どこか悲しい音がすると、我が輩の声が上から聞こえてくる。友と見込まれた犬には犬でぼやきがあるらしい。久世さんの耳には入れたくない一句がある。父ちゃんの愚痴飽きたとは言い出せず。犬川柳初集、辰巳出版。すでに相談相手を猫に乗り換え、悪戦苦闘している方もおられよう。人の世もなかなか大変である。平成28年1月31日、産経省。